今日恵みをいただく御言葉は民数記21章1節から9節です。民数記21章1節から9節、はじめに3節までをお読みいたします。ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王はイスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を清絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに必要な命をあなたが直接お語りください。
アメン。
まず我らを十字架の上から流れ滴るその血潮をもって清め、神と人との前で犯してきた罪を清め、洗い流し、許し、そして我らはただあなたの御前に悔い改めて、あなたに喜ばれる道を歩んでいく、その決心のもとに今我らに御言葉を授けてください。
アメン。
このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も、通りよくして、天から流れ滴る命そのものを、一切の妨げなくいただき尽くさせてください。
アメン。
これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって、お祈りをいたします。
アーメン。
この民数記は、イスラエルの民が、エジプトという奴隷の国を出て、それ、アラノを、歩いて、そして、アラノから、約束の地へと向かっている、その、まあ、過程の、道なんですけども、この民数記、アラノの40年の道のりが記されております。もっとも、もともとは、彼らが出てきたエジプトから、約束の地までは2週間足らずで行けるはずの道のりなんですけども、でも、アラノでのその工程をかなり彼らまずくやってしまった。しちゃダメだよって言われていたことをどうしてもして、でそれでこれしなさいって言われていたことをしないで、逆らって、モーセに逆らい、アロンに逆らい、そしてヨシュア・カレブにも石を投げつけようとして、で結局、このアラノでの40年が確定し、その逆らった世代は全部アラノで死に絶える。まあ、そのようなことになってしまった。本当に恐ろしいことです。で、この、21章の時点では、もうすでにそのアラノの生活が38年目に差し掛かってきているところですけれども、このイスラエルの民は、アラノでのその養いを受けながら、着実に変わってきております。アラノでは、いわゆる農業ができません。パンもありません。ですから、天から直接養っていただくしかないんですね。この38年ずっと、主はもう忠実にマナを朝ごとに降らせてくださった。そしてこのイスラエルのためには忠実に朝ごとにそのマナを集めて食べて、そして、安息日にはしっかりと休んで礼拝をして、そのような日々をずっと過ごしてきて、着実に変わりつつあります。で、今お読みしました3節までのところでは、あるカナン人の王がイスラエルの地を戦って何人かを捕虜として捕らえていってしまった。で、それに対してですね、イスラエルは主に請願して言うんですね。主に、あなたがこの民を渡してくださるならば、私たちは戦っていて清絶します。やっつけます。どうか主はあなたが一緒にいてください。そう願うんですけども、皆さんびっくりすることにですね、イスラエルの民が、この38年、エジプトを出て以来、イスラエルの民が、モーセとかアロンとかを抜きにして、 自分から、ね、主に誓願を立てて、ね、主をもしあなたが、その勝利させてくださるならば我々は行って勝利します、ね、そういうふうに言って実際に行って勝利したというのは実はこれが初めてなんです。荒野で38年目にしてやっとモーセアロンから独立して自分の信仰で立って、ね、このイスラエルにを、ね、虐げる、イスラエルをいじめる、ね、そのようなもんに対して、ね、つぶやきもせず、また絶望もせず、モーセとかアロンにつぶやきもせず、自分から主の御前に出て行って、自分から信仰に立って、そしてこの者どもを聖絶させてください、我らが行くならば主はあなたが勝利させてくださるならば我らは行きますと信仰を持って立って行ったのは、ね、まあ、残念ながらこの38年、これがやっと初めてなんです。今までイスラエルの民、ね、みんな、信仰的なことは全部、モーセにおんぶ抱っこ状態で、ね、もう時にはモーセに逆らいもして、ね、霊的な指導者、ね、もうあなたの言うことなんか聞きたくないよ、私は自分の好きなようにやっていきたいよ、そういうふうに逆らって、そうやって、まあ、この荒野の40年が、ね、確定してしまった。そのようなことで、もうずっと荒野を放浪していたんですけども、38年目にしてやっとなんですね。まあ、今回このイスラエルに対する問題が起きた。問題が起きたのは確かに悲しいことでしたけれども、でも彼らが自主的に主に誓願を立てて、そして信仰によって戦いへと進み出て勝利した。ね、これ大きな前進です。まあ、彼らがいるところはホルマと呼んだ3節の一番最後に書いてあるんですけども、実を言うとこのホルマという土地、38年前にもイスラエルのために来たことがあるんです。38年前、どういう事件がこのホルマで起きたか、それは、38年前あの12人の石膏が、ね、使わされて、そして、その約束の地を偵察しに行った。で、そこで、ヨシアとカレブだけは、あそこはとても良い土地だ。ね、ぜひ、ね、攻め上りましょう。言ったんですけども、でもその他の10人は、いや、あそこは、とても巨大な、ね、強大な人々が住んでる。とても行くなんて無理だ。ね、エジプトに帰ろう、ね。そういうふうに言って、もうあることないことを民に吹き散らして、ね、良くない情報を巻いて、そうして、結局、ヨシアとカレブ、またモーセとアロンに対して石を投げて、もうイスラエルに、エジプトに、一人の指導者を立てて我々帰ろうとまで言い出した始末。で、その時にもう主が現れて、モーセとアロン、ヨシアとカレブを守って、そしてこの、荒野の民、40年の荒野の生活が確定してしまった。その出来事、その宣告が主からなされた直後、イスラエルの民が、やっぱり我々、ね、良くないことをした。やっぱりあの、ね、山地を越えて戦いに出よう、ね。そういうふうに、もうことごとく主の守りと、主の導きとは逆方向に、ね、逆らっていって、そうして、ね、まあ、のこのこ出ていってしまって、で、それで、もう敗走して散々たる我々様で帰ってしまった。それが民数記の14章の方、もう終わりに記されてるんですけども、まあ、そのように、身勝手に、カナンに出て行って、そして、帰り討ちにあって、ホルマまで敗走したという記事が、民数記の14章、39節以降のところに記されてるんですけども、そのホルマです。ね、もう本当に、38年前は、そういう三々たるありさまで、不信仰に次ぐ不信仰、御言葉が、ね、右を行けと言えば左に行き、じゃあもう、左行きたいなら左行きなさいと言われれば右に行き、そして負けて、ね、敗走させられて、そういう恥さらしをしてきたのが38年前のこのホルマでの出来事なんですけども、ね、あれから38年後、見事、ね、民はリベンジを果たしました。信仰において、ね、リベンジを果たしましたね。その38年前までは、ね、モーセとアロンに逆らいに逆らって、ね、御言葉を、御言葉が右行けば左行く、左行けって言えば右行く、そういう状態だったのがもう本当になんと成長したことでしょうか。ね、敵に攻め込まれたら、ね、主のところに行って主に誓願を立てて、そして勝利する。まあ、信仰生活する人にはあまり、ね、 ね、そんな珍しくもないことに聞こえるかもしれないんですけど、結構私たち、ね、いざ何か良くないことが起こったとき、ね、信仰によって進み出るではなく、また主の御前に出て、本当に主を導きを与えてくださいとか、ね、主を私が信仰を持って進みです出ますから勝利させてください。なかなか、ね、実は信仰者もしないことかもしれないんですね。でも実際にそれをしたならば、このような勝利が達成し、38年前、父の世代、ね、親の世代が成し得なかったようなことを、彼らは成し遂げることができたんです。このような勝利を、ね、した、ね、成功を収めたんですけれども、でもこの直後またしてもイスラエルのためは失敗をしてしまうんですね。からこの直後またつぶやきに陥ってしまいます。4節からお読みします。彼らはホルサンからエドムの地を迂回してアシの海にの道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。ね、荒野におけるあの蛇が現れて多くの人々を噛み殺す事件、それが起こってしまいました。この燃える蛇、まあ、下の脚注を見ますと、これ、整絶するの意味の、まあ、ハラム、その派生語。まあ、要するに、激しい蛇、ね、燃えるように激しい蛇とも訳すことができます。確かにこのパレスチナ地方の砂漠、岩砂漠は、こういう危険な動物が、ね、他にも潜んでいるんですけども、ね、主がずっと38年、そういう危険な動物からも、また直射日光からも守って、そして、朝ごとにパンを降らせてくださった。そのようにして、あらゆる危険から守り、乾きから、日照り川、また、上から、乾きから、イスラエルのためにずっと守って導いてくださった。その主に、ね、対して呟いてしまったんですね。彼らは、この、ね、20章の方でも、この直前の章の方でも、まあ、水がない。まあ、そのようにモーセに、申し上げて、で、それでモーセは、あのメリバの水の事件で、で、モーセは岩をね、岩に命じなさいって死に言われていたのに、でも、岩を叩いて水を出した。で、それで、モーセも、荒野での、その、約束の地に入れないということが確定してしまった、まあ、その事件がに、その前の章なんですけども、その時の、もう民が呟いたんですけども、でも、主は、民を撃たれませんでした。ね、水がないということ。これは、まあ、民にとっては当然ですけど、でも今回のこの民のつぶやきはですね、ちょっとわけが違うんです。5節の後半に、ね、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした、言うんですね。さあ皆さん、親である方は、ね、子供が、ね、もうお母さんの作ったものには飽き飽きした、ね、そういうふうに言う場合、ちょっと悲しいですね。そういう場合は、まあ、しっかりと子供をね、まあ、この、そういうことをした場合、主は、ね、この民を、燃える蛇を持って懲らしめたんですけども、そういうことを、子供が言ってはならないんです。神の子たるものが、主から与えられている食物、主から与えられている養いに対して、飽き飽きした。そういうことを言ってはならないんです。主はこの38年ずっとマナを降らせてくださいました。神さんご自身のパンです。マナは、御言葉も意味しております。皆さん、日々ですね、御言葉によって養いを受けております。でも、ね、毎日毎日御言葉尽くし、ね、もう信玄ばっかり唱えさせられて、この信玄に飽き飽きした。ね、そんなこと言われたらもう主から、しっぺ返しが来てしまうんですね。御言葉のマナ、ね、主のこの養い、これはしっかりと、ね、朝ごとに集めて食べなくてはならない。主のその養いなんですけれども、この民は、この惨めな食物に飽き飽きした。そういう、ね、もう粗悪な食物を呼ばわりして、まあそういうことをしてるから、言ってしまったから、ね、 そういう、まあ、災いが下ってしまったんです。で、この災いのゆえに、ね、蛇、燃える蛇が現れて多くの人々に噛みついて、多くの人々が死ぬことになってしまった。で、この時も、民のその行動はどうだったか。7節。民は、モーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。実を言うとですね、ここでもイスラエルの民38年目にして斬新なことをしているんですね。つまり、何が斬新かっていうと、今まで、主から災いを下された。その時、イスラエルの民は、もう激しい災いが下ったら、ね、呟いたり、もう自分たちが、悪いことしたのに罪を犯しましたとか、そういうふうに悔い改めることを一切してこなかったんですね。ただ、もう災いが起こって、多くの人々が死んで、で、それでおしまい。で、次の災いが起こって、もう、つぶやいて、叫んでおしまい。もう、そればっかりの繰り返しだったんですけども、でも、モーセに、モーセのところに行って、私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。ね、こういうふうに告白するのもまた、斬新なことだったんですね。38年目にして。もう、本当に、私たちから見れば、なんてレベルが低い民と思うかもしれないんですけども、でも、レベルが低いながらでも、彼ら着実に前進してるんです。彼ら、やがて、ヨシア記のとこに入って、ね、カナンの地方を征絶し、攻め取っていく、ね、その信仰の勇士たちに、ね、もう5年、6年後にはそういうふうに成長してるんですけども、本当にレベルが低いところをもう迂回して長らくそこに留まっているところを荒野の訓練の中において着実に、ね、彼らは育っていっているんですね。彼らは、ね、モーセに災いが取り去られるように求めました。要請しました。この荒野の旅が始まったのは民数記9章からだったんですけども、でもその38年前以来、自分の罪を告白してモーセに取りなしを要請した記事は、ね、残念ながら、民数記9章から一つも見出せない。まあ、一回だけですね、先ほど民数記の14章のところで、私たちは罪を犯した。そういうふうに言った言葉は見出せたんですけども、でもその直後、ホルマのことをしてしでかしてしまうんですね。私は悪いことしました。もうしませんとか言っておきながら、その直後、唇が乾かないうちにまた、ね、ささっと、自分勝手な行動に出て、そしてもっと災いを受けてしまう。こういうことが、まあ14章ではあって、ね、私は罪を犯しましたと言いながら、でも結局まだその直後に罪を犯すということを、それを、14章ではしたんですけど、でもこの時、もう本当に人々はモーセのところに行って、私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。ごめんなさい。したんですね。でそれでどうか蛇を私たちから取り去ってください。そういうふうに言うんです。この21章に至るまで、まあ、残念ながらイスラエルの民、ね、さっさと身勝手な行動をしたり、あるいは、ね、別の災いが起こった時でも、ただ、ね、民はわめいたとしか記されていなかったり、あるいは、ね、何万人が倒れたと記載されているだけで、その後悔い改めたという記述が一切なしとか、ね、そういう災いがただ単なる災いのまま、打ち叩かれがただ単なる打ち叩かれで終わってしまっている記事が連続していたんですけども、このところに来て、ね、ようやく悔い改めという、ね、またモーセに祈りを、ね、要請するという、その斬新なことが、行われたんです。今回のこの災い、ね、彼らの側に過ちがあって、そして神様とモーセとに逆らったことを告白して認めました。そして、ね、どうか祈ってください、ね。取りなしてください。そういうふうに要請した。そのような斬新なことがあったんです。皆さんも、ね、荒野のような生活の中において不従順のゆえに災いが起きてしまった。ね、その災い、そのまま災いのまま、ね、ただ単にわめいたとか、ね、災いで、何々の損失が起きた。 だけで終わったりしていないでしょうか。しっかりと皆さん、ね、主の前に行って、自分の罪を告白して、あるいは、ね、取りなし祈ることを、ね、教会の人に要請したり、ね、そういうことをしているでしょうか。このイスラエルの民は38年目にしてようやく、ね、こういうことをするようになった。私たちもですね、自分の中に罪がはっきりされたのであるならば、それははっきりと、ね、自分の中で神と人との前に告白しなくてはなりません。ね、罪を犯したならば、神様の前に告白し、あるいは、ね、誰かに対して何か損害を与えたのであるならば、しっかりと、ね、その償いをしなくてはならないんですけども、で、しっかりとその悔い改めと告白と、また、御言葉に対する従順。それが、災いから、ね、回復する、そのコツです。この荒野の民は、ね、そうした、ね、悔い改めと告白の過程を経ずに、ただ、災いに次ぐ災い、打ち叩かれに次ぐ打ち叩かればっかりで、38年をずっと続けてきた。でも、ようやく、38年目にして、それが、改善されていくんですね。で、今回、主は、このイスラエルの人々が、悔い改めて、また、ね、その、救ってくださいって、その要請を受けて、主は救いの方法を示してくださいます。で、どういう、救いの方法か、8節と9節にあります。すると、主は、モーセに仰せられた。あなたは、燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは、一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。主はこのような、ね、不思議な救いの方法を示してくださいました。ね、竿の上に青銅の蛇をかけて吊るして、それを、ね、人々の前に示しなさい。で、人々がその、ね、挙げられた青銅の蛇を仰ぎ見るならば、蛇に噛まれた毒は、ね、無効化されて救われる。ね、このような方法です。木の上にかけられた蛇。ね、これは、ね、なんか木の上にかけられたお方を仰ぎ見れば救われる。ね、これ、クリスチャンにとっては非常に重要な救いの方法ですね。イエス様は木の上にかけられました。ね、十字架にかかってくださったんです。で、この荒野の場面においては蛇です。ね、蛇。蛇といえば、なんか悪魔サタンのそういう象徴的なものですね。イエス様はニコデモという、ね、パリサイ派の教師に言いました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなくてはなりません。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためです。この荒野の旅が、この木にかけられた蛇を仰ぎ見て救われたのと同じように、全人類もこのイエス・キリストというお方、十字架の木の上にかけられたお方を仰ぎ見るならば、救いを得るんです。蛇はサタンの象徴ですけれども、サタンは全人類に罪という毒を、ね、撒き散らして、そして、死を導入してしまいました。その影響を受けているのが、ね、全人類です。この荒野においては、ね、この、燃える蛇によって噛まれて、もう自分自身の主に対するつぶやき、また主の御言葉に対する不平不満、それに対しての、まあ、罰を受けて、そして蛇が送られてるんですけども、本当に私たちもこの悪魔サタンという蛇が、ね、人類に導入したこの毒のゆえに、みんな死ななくてはならない存在となってしまった。けれども、あの十字架の上で開けられたキリストを、ね、仰ぎ見るならば救われるんです。木にかけられたものは呪われたものとなる。そう記されております。この蛇が木にかけられる。悪魔サタンの象徴である蛇は荒野で木にかけられて呪われたものとなりました。悪魔サタンが木にかけられ呪われたものをそれを仰ぎ見るならば救われる。それと同じようにイエス様も、ね、罪なきお方、悪魔サタンとは全くもって逆のお方、なんですけども、イエス・キリストは罪そのものとされたんです。刑罰を受けられるべきお方でないのに、でも、その罪なきお方が罪とされて、そして、木に上げられてしまったんです。 このキリストを、ね、罪なきお方が木にかけられて呪われたものとされる。それを仰ぎ見る人は全て救われるんです。この悪魔サタンの毒から。悪魔サタンが皆さんに振りまいたその死の毒、呪いの毒、ね、その噛みつき攻撃。そこからイエス様は皆さんを救わんとして自ら木にかけられて呪われたものとなってくださったんです。そうして皆さんはこのキリストイエスを仰ぎ見ることによって救われるんです。
要するにですね、噛まれました。不平不満を言って口から出た。そのね、口から出た。その言葉の不平不満によって燃える蛇を寄せてしまって噛まれました。でも神の口から出た言葉通り、それを見たときに噛んだ蛇、この噛んだ蛇、それによって命が脅かされていったものが神の言葉を聞いて、それで言葉通りそのものを見たときに、見たときに神の言葉の方が見た信仰を報いて、そして蛇が噛んだもののその毒を無効にしてくださった。無効化してくださった。で、どういうことかって言ったら、確かに私たちは夫婦関係においても噛まれます。友人知人との良くないいざざかいが起きて、それで噛まれます。経済の失敗によって噛まれます。私たちを噛みつくものはこの世の中にもわんさといいます。でも、この噛みつくもの、それによって私たち自身が招き寄せてしまったその毒、そのものであっても、神の御言葉を信じて仰ぎ見るならば、その木を仰ぎ見るならば、そこには神の言葉を信じた人のために、呪われたものがそこにかかっている。それで信じた信仰のゆえに、自分を呪って噛みつけたものは木にかかり、そして信じてそれを見たものはその毒から解放される。ということを主がこのところにおいて命のプロセスを、この荒野において蛇に噛まれた人々に、主が与えてくださったんですね。だから非常に難しいところなんですけれど、皆さんよく聞いてほしいです。あらゆる徳、私たちのあらゆる困難、あらゆる失敗、これは昔の蛇に噛まれている状態なんですね。で、なんで噛まれたの？と言って、神に背いて神を信じずに、そしてブツブツと言ってしまった、その不信仰のゆえに噛まれた。ということなんですね。だから、この不信仰を直さないと、この蛇に噛まれた自分の噛まれ口、そしてその毒から癒されはない。ということを主が教えてくださってるんですね。だから、神の言葉を信じずに、不信仰の言葉を言ってしまった。それに対して、言ってしまったことに対して、言ってしまったことの災いが燃える蛇となって人を噛みつく。で、今の世の中においてもあらゆる面において私たちは噛みつかれているということなんですけど、噛みついたもの、噛みつかれて毒を自分の中に招き入れてしまった私たちがいるんですけれど、その時に苦しみながらでも主の御名を呼ぶと、主はあなたを噛んだ蛇、燃える蛇は今もうあの木に呪われてかかっている。だからもう噛んだもの、そのものがもう命を失っているから、その噛んだ時のその毒、そのものも無効化されている。ということを主がこの燃える蛇、この知見を通して私たちに教えてくださっている。そして主イエスキリストのこの十字架にまで私たちを主は導いてくださる、この予告編として父なる神様は この荒野においてもすでに私たちにこれを教えてくださったということなんですね。
この荒野の工程の中において、本当に人々は失敗を犯します。もう本当にレベルが低いところで何年も何年も同じ過ちを繰り返して、それで何か災いが起きたらただわめくとかつぶやくとか、それだけで終わって災いが災いで終わってしまっていたところから、このイスラエルの民はどんどん改善されていっている。本当に悔いるということ、改めるということ、これを学んできております。そして信仰による行いがちょっと成功したと思ったらまたすぐにつぶやいて失敗を犯してしまった。その失敗に対してもこの民がモーセに、私はあなたを非難して罪を犯しました、私は悪いことしました、どうかこの蛇を取り除いてください、そういうふうに告白して、そうしてこの救いの方法が提示されました。今回のこの彼らは、このせっかく主が与えてくださっているマナを、それを惨めな食物呼ばわりして飽き飽きした、そういうふうに言って、それで御言葉を軽んじ、主のその食物を軽んじてこの蛇が送られてしまう。皆さん、御言葉を軽んじてはなりません。御言葉を軽んじて蛇が送られるようなことを、そういうふうに皆さんなりたくないですね。アーメン。でももし蛇が送られて蛇に噛まれたとしても、この十字架にかかってくださったイエス様を仰ぎ見て、もう助けてください、そういうふうに本当に悔い改めて仰ぎ見るならば、その毒は無効化されるんです。カエさんは本当に私たちを罪から救い出そうと、この荒野の皇帝、そこをもう早く卒業して、そして早くこの約束の土地、父と蜜を流れる土地をもう早く受け継ぎなさい、そこで信仰生活を送って早く、安息しなさい、主は言っておられるんですけども、でも人々はなかなか、それをしない。つぶやき、身勝手、自分勝手な行動、これによってもうそれを邪魔してしまってるんですね。神様がこの約束の地を与える、もうこれ40年前にすでに確定していて、彼らがもう、そのままホルマとか経由せずに信仰によって進み出ていれば、もうすぐにその土地を得ていたんですけれども、目に見えるものに恐れをなして、でそれで、神様のこれが道だ、これに行きなさい、それに歩まないで、いや私はこっちの方がいいんだ、いや私は、エジプト、まだちょっと奴隷生活我慢 してでも、に肉を、肉鍋を食べたいんだ、そういう風になってしまうと、このような蛇が送られたり、あるいはこういう呪いが送られてしまったりする。でもそれでもしっかりと日々主からマナを、いただいて、そのマナを食べて、そして主の御旨通りに、御言葉の通りに歩んでいくならば、このヨシアキに入ることはやっとできるんです。ヨシアキはもう本当に勝利に次ぐ勝利 その連続です。人々は唇で罪を犯さない。この荒野においては唇が災いして、つぶやきが元で災いが送られてしまった。本当に荒野では口が災いします。文句とか権威に逆らうとか、また肉が欲しいとか、そういう欲望、そういう言葉が災いしてしまいますけれども、でもヨシアはその口を閉ざしました。でそれで勝利に次ぐ勝利が与えられます。ですから、で皆さん、この唇に気をつけましょう。そして皆さんはしっかりと御言葉を唇から宣言して、また御言葉というマナを日々いただいて、御言葉に対して文句言ってはもう絶対ダメですよ。御言葉をしっかりと宣言して、そして行くならば、この勝利に次ぐ勝利、またたとえそれによって自分自身がつぶやいたことによって災いを受けたとしても、再び立て直しが可能です。どうか皆さんはしっかりと信仰生活を送って、父と蜜の流れる地を早く獲得して、そしてもはや荒野は卒業して、本当に信仰の世代作って、そしてどんどん勝利に次ぐ勝利の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。 ではしばし皆さんそれぞれが祈りましょう。今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれ示された悔い改めるべきこと、あるいはなすべきことが示されたならば、それを覚え、今それぞれがそれぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。誠に災いの元となってしまうこの唇、災いの舌を取り除いて、そしてあなたの御言葉を慕い求める、またあなたの御言葉が流れ出てくるこの唇でありますように、どうか我々の唇を清めてください。そして本当につぶやきによって災いをもたらされてしまうこのパターンから、本当にすぐに脱却することができますように、誠に主よ、本当に私たちが罪を犯したとき、ただ懲らしめられたで終わる、そのような荒野の生活を卒業できないパターンから、もはや卒業して、本当に自分が罪を犯した時は悔い改めて、もうその行いをしない方向へと歩み出し、そしてあなたへと許しを乞い願い、この挙げられた蛇であるイエス様、あなたは呪われるべきお方ではないのに、蛇とは全く逆のお方であられるのに、十字架という木の上にかけられて、呪われて、そして身代わりとなって死んでくださいました。あなたを仰ぎ見ます。あなたを慕い求めます。あなたから救いをいただきます。どうか一人一人が十字架の主を仰ぎ見て、それぞれの唇の災い、行いの災い、それらから悔い改めによって解放されて、そしてあなたから罪、許され、清められ、聖なる民として歩みがなされ、そして一人一人がヨシュア記のあの戦士たちのように、もはや唇から人間言葉を発するではなく、ただ御言葉に従順し、そして2000キュビとの距離を置いて、祭司が担ぐ契約の箱を仰ぎ見ながら川を渡り、エリコを回り、エリコの城壁を崩し、勝利者として主を進み出ていくこの生徒たち一同でありますように、イエスをどうぞあなたが祝福しなさい。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
45番、伝道者の十字架。
生きる星のため、知る星のため、死の命を主のため。
私にとっては生きることがキリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。今私たちもこの体、生きること死ぬこと、それらすべて主キリストのため、このパウロの告白のように生きられるように、生きるにしても死ぬにしても私たち自身の身によってキリストの素晴らしさが表されることを、それを切に願い求め、私たちの人生、生き様、死に様、その全てがキリストのものであることを求め祈る時を持ちましょう。
人は折に与えてくださったダマスコを私たち一人一人にも与えてください。そして主よ、自分思考での信仰ではなく、御言葉によって主よ整えられた信仰でありますように、私たちを助けてください。イエス・キリストの御心を知ることができますように、そして御言葉の印が与えられて、その道しるべによって歩む私たちでありますように、主よ助けてください。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ私たちでありますように、主よ祝福してください。そして私たちがいつもキリストにあって生きるために、御言葉の中に豊かに生きることができますように、御言葉を聞く力、その御言葉にアーメンする力、御言葉を蓄える力、そして蓄えた御言葉を口で宣言する力をあなたが与えてください。そしてあらゆる時に私たち自身が蛇に噛まれた時、私たちの唇のブツブツ、主の御言葉に逆らったそのすべての毒を食いる力を与えてください。そして主よ、食いたならば私たちを噛みついたものが、食いた信仰のゆえにその呪いを受けて木にかかっていることを私たちが知ることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。呪われたもの、主よ呪われたものと許されたものと祝福受けたもの、そしてその幸いを受けた者がこの地上にはいます。私たちが主よ、私たちは主よ呪われたものではなく許されたもの、そして祝福を受けたものでありますように、イエス・キリストにあって惑えた歩みを続けるものでありますように祝福してください。一羽織に与えてくださったダマスコを私たちにも与えてください。一羽織と会ってくださった主よ、私たちとも会ってください。イエス様の御名によって祈りました。
罪人の頭、小さな無益な私に、主が委ねられた十字架、十字架カルバリー、主の十字架、今までも
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えが世々限りなくありますように。アメン。私たちという罪人、この私たちを召し出してくださったことを感謝しましょう。私たちが以前いかに主に喜ばれない歩みをし、むしろ人を傷つけ、神を傷つけ、身旨を傷つけてきたか、そんな自分がいかにどんなに憐れみを豊かに受けたか、そのことを感謝しましょう。自分が犯してきたもろもろ、呪われても蛇に送られ噛まれても仕方ないようなことをしてきた自分、それがイエス様が身代わりとなって呪われたものとなって、あの蛇のように十字架の木に挙げられてくださった、そのことを感謝し、今私たちも主に祈り求める時を待ちましょう。
愛するイエス様、あなたに背を向けて御言葉を通して語られることに背を向け、また目をそらし、あなたの御心とは違うその世のことを、また肉のことを選んできた日々をイエス様許してください。そのような私にもあなたが目を向けてくださり、あなたを見ているよ、あなたを忘れないよと、そのような時にもあなたが声をかけ、また励まし、助けてくださっていた、そのすべての愛をありがとうございます。そのすべての罪のために、罪のないイエス様が、木にかけられる必要のないイエス様が、私の代わりに、この罪の代わりに十字架にかかり、呪われたものとなってくださり、そして死んでくださった、その計り知れない愛をありがとうございます。その愛によって、十字架によって、今私たちはこのように生かされていることを心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。今以前のあらゆるあなたに背を向けていたその歩みではなく、イエス様によって新しく、以前のものは過ぎ去った、その新しい生活をもって主に栄光をお返しすることができますように、助けてください。今までの考え、今までの思い、今までの歩み、そのすべてがイエス様に変えられて、イエス様をもっと慕い求めるようになり、もっと御言葉を覚えて、御言葉によって味付けられた塩の効いた言葉によって世に出ていき、その 姿を見て世の人々がイエス様を知る、その栄光の働きをしっかりと成していくために、あなたが私たち一人一人を選び出し、そして全ての必要を満たし、その栄光の働きにつかせてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたによって変えられました。あなたの愛を、その素晴らしい愛を私たちが忘れないようにしてください。そして日々の歩みを、イエス様の御心にかなったその歩みをしていくことができるように、私たちを助けてください。御言葉によって、日々いただくそのマナによって、私たちを養ってくださることを感謝いたします。あなたの良くしてくださったこと、そのすべてを忘れない私たち一人一人として祝福してくださることを感謝いたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。
小さな主が委ねられた十字架、十字架、カルバリ、主の十字架。
我が愛する。
我が愛する十字架。
十字架を愛する心を与えてください。十字架こそ私たちが愛された根源であるからです。十字架なしで父もなく、この十字架なしでは罪の許しもありません。この十字架に呪われるべき私たちのすべての罪の性質を主が御身に覚えてくださり、呪われるべき私たちの代わりに主ご自身はあの十字架にかかりし、罪なきその命を釘つけてくださり、そして死ななければならないこの私のために主は罪人とされ、その十字架の上であの尊い命の元である、その主の命を釘つけてくださいました。罪を知らない方が罪人とされて、その十字架にかかることによって、あらゆる罪を覚えている私たちの代わりとなり、そして呪われるべきそのすべての罪を、罪ない主が十字架にかかることによって全部おしまいにしてくださり、終止符を打たれたその主の勝利は、その十字架の身元を覚えている一人一人に与えられ、その十字架にかかりし、その主を仰ぎ見る者に、この方によって私のすべての呪いは終わった。この方によって私のすべての罪による徳の及びは終わった。という信仰が与えられ、この十字架によって私たちは罪から解放され、この十字架にかかりしイエス様が流してくださったその血潮によって、私たちは清められたものとなりました。この命、この血潮、この許しを大切にして、主を御心にかなったものとして、王のような祭司として、この十字架の奥義を人々に宣言しながら、そして歩む私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。そして何より尊いこの十字架の奥義を余すとこなく、主を語り尽くす私たちでありますように、そして主の御名を褒めたたえることができますように、イエスを助けてください。この十字架の主を理解できなかったシトバウルは、この十字架の主を自分の敵対として、そしてこの十字架の主を死体求めるものを取るもの、取りに行くものになりましたが、この十字架の主はシトバウルをダマスコの途上に置いてあってくださり、そしてシトバウルはこの十字架の主を知り、この十字架の主を自分の王と主として、そしてこの十字架を余すとこなく伝える主の働き人になりました。主よ、私たち一人一人にもこのダマスコを与えてください。 そしてシトバウルのように私たちにも使える力を与えてください。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。感謝します。今日も私たちにこの十字架を与えてくださり、この身元に置いてあなたのその恵みに預かる、その祝福を与えてくださったことを感謝します。私たちの主イエス・キリストの皆によって祈りました。アメン。
ピラト、イエスを釈放しようと思って彼らに呼びかけた。しかし彼ら叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いて行く途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせ、イエスの後ろから運ばせた。アメン。私たちもこのクレネ人シモンのように、イエス様の十字架を一緒に背負うことができるように、世の人たちはイエス様を十字架につけるように、声の大きさとまた数とでまた主張し続けることによって、イエス様を十字架につけ、そして自分の中の人殺し、強盗、その暴挙のその人を釈放することを願っておりますが、しかし私たちはこのキリストの十字架に倣い、クレネ人シモンのようにイエス様の十字架は共に背負い、そして死死孫孫に至るまでも祝福、その祝福の子供たちを生み出していくことができるように、私たちも今この十字架の主を覚えつつ祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。群衆の一人でした。イエス様、許してください。数の多いその中にいて自分を聖と化する、そのような一人でした。イエス様、許してください。でも私はイエス様、あなたを知りました。イエス様、感謝します。あなたが私たち一人一人に愛と憐れみの眼差しで、その許しの眼差しで見ていてくださったから、イエス様、あなたを知ることができました。あなたがいつもその愛によって私たち一人一人の心をノックしてくださっていたことに今気づきました。そのことを感謝いたします。イエス様が背負うその大きな十字架、それを共に背負うものとして私たち一人一人を選んでくださったことを感謝いたします。今選ばれたことと召されたことを確かなものとする私たち一人一人でありますように、イエス様、お願いいたします。今イエス様、あなたの十字架を背負うにふさわしいものとして、共に背負うにふさわしいものとして今整えてください。お願いいたします。罪人の頭のような私たち一人一人をあなたが召してくださることを感謝いたします。私たち一人一人をイエス様、あなたが捉えてくださる、その愛に感謝いたします。この血を滴るその十字架、染み込んだ血を様、私たち一人一人が覚えることができますように助けてください。感謝し 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ほふられた子羊は栄光と尊厳と力と勢いを得るにふさわしいお方です。ほふられた子羊キリスト、あなたに栄光を捧げいたします。あなたに感謝します。あなたに賛美をお捧げいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
罪人の頭、小さなもの、上の私に主が委ねられた十字架、十字架、カルバリー、主の十字架、地の果てまでも主のためなら伝える十字架を、死に込んだ父が感動した思いが通り出すまでも、生きるも主のため、死ぬも主のため、主の命も主のため、十字架は十字架は十字架主よ、主の愛で伝える、耳にこもった詩は小さなもの、私に主が委ねられた十字架、十字架、カルバリー、主の十字架、我が愛する十字架。
カルバリーと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アーメン。カルバリ、ドクロと呼ばれているその丘で、イエス様は犯罪人を両側に据え、十字架につけられました。その時イエスは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈り続けておられました。今私たちもこの世界のため、国々のために祈りましょう。彼らは何をしているのか自分でわからないままに、罪を犯し、人を貶め、人を虐げ、搾取し、自分が都合よくなるように、そして神と人を傷つけながら、何をしているのかわからないまま歩んでおります。国々のために、国民のために、今取りなしに乗りましょう。この日本のため、またアメリカ、ヨーロッパ、ロシア、中国、その他国々のために、今私たちも祈りと今日持ちましょう。
私も世界のために祈ります。私も世界を守って祝福してください。私も日本のために祈ります。私も日本を守って祝福してください。私もイスラエルのために祈ります。私もイスラエルを守って祝福してください。私も韓国のために祈ります。私も韓国を守って祝福してください。
聖に愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世界は主よあなたのものです。その中に住む全ての人はあなたが愛してやまない一人一人です。イエスキリストにあって救われた者、まだキリストにあって救われていない者もいます。でも主よあなたは等しく彼らに主よ天を与え、地を与え、海を与え、川を与え、家族を与え、太陽を照らし、月をもってあなたは彼らを導きしてくださっていることを感謝いたします。天と地にあって全て溢れているもの、恵みに満ちたその全てのものは主よあなたが私たちを愛してくださったその愛の印であり、その全ての恩恵を受けて私たちは豊かに生きるべく、あなたが私たちを救ってくださったことを感謝いたします。神の似姿に作られた私たちです。イエスキリストにあって幸せになるべき私たちです。でも主よ罪によって私たちは私たち自身の命を主よ最悪なその荒れ野に置いて生きるしかありませんでした。でも主よイエスキリストにあって私たちがまだ再び命とそのエデンを回復されるものとしてあなたが私たちを招いてくださり、父なる神様は主イエスキリストにある一人一人を愛憐れみ許しその恵みを持って私たちを導いて育んでくださっていることを感謝します。今日もイエスキリストにあって救われたもの、イエスキリストにあってその命に継ぎ木されたもの、そして神の子となっているものを主よあなたが覚えてくださり、天と地においてあなたが創造してくださったそのすべての幸いを豊かに受けて得るもの、そしてその杯があふれたものとしてあなたが祝福してください。そしてあなたにあって先に起こされた私たちがこの地上において主よ御言葉においても命においても良き技においても幸いにおいても祝福においてもその杯があふれたものとしてこの地上まだ贖いを受けていない人々を育っていくことができますように、イエスよあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって御心にかなった神の子として働くことができますように、イエスよあなたが助けてください。世界を主よ本当に私たちの信仰によって主よ本当にこの心に抱くことができますように、そして取りなして祈っていくことができますように、主よここキリストの心をあなたが与えてください。キリストの信条を持って主よ取りなして祈ることができますようにあなたが祝福してください。今日もこの小さな群れがあなたの御前に集まり、主よこの世界を私たちの胸に抱いてあなたの御心にかなったものとして取り出し祈り、あなたへと捧げます。主よあなたが世界の国々をあなたが受け取ってください。世界の国民をあなたが受け取ってください。そして主よこの国々がイエスキリストにあって一つの御言葉によって一つになり、そして一つの神によって一つとなることができますように、イエスよあなたが助けてください。一つの言葉である御言葉を私たちが持つことができますように、一人の救い主イエスキリストを救い主とすることができますように、一人の神イエスキリストの父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに預かることができますように、主よあなたが祝福してください。あなたが祝福してください。あなたが祝福してください。今日も私たちがこの世界をあなたの御手にお委ねいたします。世界中の教会を祝福してください。世界中のクリスチャンをあなたが祝福してください。世界中の働き人をあなたが祝福してください。油を注いで主よあなたの御心にかなったものとして主よ働くことができますように聖霊充満を与えてください。イエスを助けてください。争いをあなたが止めてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
この頭小さな無益な私に主が委ねられた十字架カルバリー主の十字架地の果てまでも主のためなら伝える十字架 主よ、愛をしのびが通り越すまでも、生きるも主のため、主よ主のため、主よ命を主のため、
彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。アーメン。主は多くの子孫を得るために、多くの人々を得るために十字架にかかられました。その十字架の痛みの身である多くの子孫たちの一人が皆さんです。今私たちも多くの子孫を得ることができるように、子供たちのために救いを獲得した生徒たちのために、そして渋谷の地において本当に多くの迷った魂たちを獲得し、子孫を得ることができるために、また若者たちにふさわしい伴侶が与えられ、多くのキリストにある命を産んで増やしていくことができるために、今子供たちのために特に覚えて祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。十字架の苦しみの中で鞭を打たれ、着物を取られ、その苦しみと恥ずかしめの中で、私たち一人一人後に見る子孫を、あなたはその場所で見、そしてその苦しみの中にあってもその子孫を見ることに満足してくださったイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、私たちが今あなたの子孫として、イエス様を我が救い主として、イエス様を我が癒し主として、王の王として、主の主として、また預言者キリスト、油注がれた方として、イエス様を一人一人が受け入れ信じる、その道を与えてくださったことを感謝いたします。今イエス様をいただき、イエス様の皆を知った私たち一人一人が、この世に出ていき、大胆にイエス様の十字架を語り、イエス様の愛を語り、人々がイエス様の十字架によって、イエス様の十字架による死によって救われたこと、悔い改めと許しと恵みに導かれる、そのための働きを豊かに成していくことができますように助けてください。今御言葉を覚える、テフィリンされる、そのテフィリンをこの教会に与えてくださっていることを感謝いたします。この秩序のない世の中にあって、一歩外を出れば騒ぎわめく子供たちがあふれるこの中で、今御言葉を覚え、信玄を覚え、日々変わりゆく幼子がおります。イエス様、感謝いたします。幼子たちが御言葉であるイエス様を豊かに蓄え、そして 豊かに体得し、その御言葉による真理によって自由となり、言葉においても振る舞いにおいても全ての行いにおいてもイエス様は本当に生きておられるということを確かに証しすることができますように、助け導いてください。幼子たちが、またどの年代の人々もイエス様の御言葉を豊かに蓄えて、この世の中にあって、この世の中のリーダーとして世を動かしていく、イエス様の御心によって世を動かしていく、そのようなリーダーを育てることができますように、助け導いてください。一人一人御言葉を蓄えております。御言葉にアーメンしております。ああそうなんだと、御言葉を知った時に、御言葉であるイエス様を垣間見た時に感動を覚え、そして自由となり、その今までの歩みがイエス様によって変えられております。ますます御言葉を蓄える一人一人がイエス様による勝利と、また日常生活の中でも以前できなかったことができるようになり、勝利に導かれ豊かな祝福を得ることができますように、テフィリンの方法を豊かに与え、そして祝福してください。さらに子供たちを与えてください。そして御言葉を知る大人たちをあなたが送ってください。御心にかなう働き人70名を送ってくださり、御言葉によって養われてイエス様と出会い、イエス様を愛することを知り、イエス様に愛され育みながら歩む、その働き人を豊かに育ててください。イエス様、感謝いたします。イエス様と共に歩む、その幸いを知る、この恵みを心から感謝いたします。感謝をして、イエス様が豊かに与えてくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたの地に蓄え、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたの地に蓄え、あなたの耳を地へと傾け、あなたの心を平地に受けるなら、もしあなたが里へを呼び求め、平地を求めて声を上げ、銀のように声を探し、伏せた宝のように腕を探り出すのだ。その時、あなたは嘘を教えることを悟り、神の知識を見出そう。主が知性を与え、御言葉を通して知識と平地を与え合うからだ。アーメン。
私に主が委ねられた十字架、十字架海外の主が十字架、地の果てまでの主のためならば伝える十字架を、血潮たくわし香りは通り出すまでも、生きるも主のため、死ぬも主のため、死も命も主のため、十字架の力、十字架の気は地の果てまで伝える、罪人の橋は小さな上の私に、主が委ねられた十字架、十字架、愛は主の十字架。
終わりの時には自分の不経験な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。アメン。今終わりの時代において多くの不法がはびこり、多くの惑わす者たちが世界を混乱に貶めています。それらの悪しき者たちから世界が守られるように、また邪悪なことを自ら率先して喜んで考えて惑わそうとしている者たちが取り除かれて、本当に命のために働く政治家王たちが立てられるように、権威のために、またその邪魔する者たちが取り除かれるように、今私たちは祈りましょう。
主の皆を呼びます。せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたを信じる者たちに与えてくださる印を感謝いたします。イエス・キリストの名によって悪霊を追い出し、新しい御言葉を語り、蛇をもつかみ、それを火に投げ込み、毒を受けても決して害を受けず、病人に手を置けばその病は癒される。イエス様を信じる一人一人に与えてくださるこの印を感謝いたします。この世の終わりのような世界において、不法がはびこっている世界において、イエス様、あなたを信じる者たちに与えてくださるこの印を与えてくださっていることを感謝いたします。蛇をもつかませてください。決して私たちが害を受け、毒を受けても害を受けることがありませんように、イエス様助けてください。この世界にはびこる不法をイエス様勝利で飲み込ませてください。お願いいたします。朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬべき者が死を着るとき、死は勝利に飲まれた、
アーメン
と、このような御言葉が実現することを感謝いたします。死の勝利はどこにもありません。そのような印を私たち一人一人にこの世界に備えてくださっていることを感謝いたします。イエス様、どうぞ私たちに勝利を得させてください。キリストにある勝利を得させてください。その勝利を見せてください。私たちの手にこの勝利を与えてください。お願いいたします。あなたが私たち一人一人に与えてくださることを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今イスラエルのために祈りましょう。この国の平和のために、この国がキリストを信じ救われるように、全世界をアブラハムの子孫として正当に導いていくことができるように、イスラエルの祝福のために祈りましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルのために祈ります。イスラエルが召されたこと、 また選ばれたこととを確かなものとすることができますように。イエス様がお生まれになり、またイエス様が生きられ、そして十字架にかけられました。イスラエルの国です。そして選ばれた民です。あらゆる苦しみの中から、そのエジプトの中から、あらゆる奇跡をもって救い出してくださったイスラエルの民です。イエス様、そのイスラエルの民がイエス様を救い主として豊かに受け入れることができますように。そして正当な真の信仰の長男として豊かにその働きを全うすることができますように、助け導いてください。イスラエルがその信仰を得て、今旧約の御言葉を守り行っている、その中におけるあらゆる祝福があります。今イエス様を救い主として信じることによって、豊かな霊的なシャロームをイスラエルが得ることができますように、助け導いてください。そしてその祝福が全世界に、主の御業が全世界に増え広がり、その信仰の長男としての働き、主が再びこの地上に来られるその道備えが豊かになされますように、あなたが祝福し満たしてください。今日も瞳のようにイスラエルをあなたがお守りください。そして祝福してください。周囲の国々と平和を保つことができますように、キリストの平和を、争いではなく平和を選び取るイスラエルでありますように助けてください。その争いのあらゆる武器を捨てて、平和を選び取り、周囲の国々とその平和の歩みをすることができますように、あらゆる小さな争いの企てもイスラエルに対する小さな企てもあなたが速やかに踏みつぶしてくださり、イスラエルから湧き起こるその争い、その攻撃の手をあなたがすべて打ち砕いてください。ただ平和のために、主のその救いのために、福音のために、主の道備えのために働くイスラエル、またその思いも心もイエス様に向くイスラエルとなりますように、あなたが祝福し導いてくださることを感謝いたします。イエス様、感謝いたします。信じます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
天聖教会のために祈ってください。この教会が真にイエスキリストに聞く教会、聞いた言葉を守り行う教会でありますように。世の光、地の塩として、主のそのすべての与えられている分を果たしていくことができますように。そして天聖教会に栄光の働き人を70名主が満たしてくださいますように。この教会において小さな子供たちが命の御言葉でテピリンをしていただいて、この時代におけるこの時代における良き働き人となることができますように祈りましょう。天聖教会で学びを受けている一人一人の働き人たちが、本当にそれぞれの働きの場所が与えられて、そして主の御名を褒めたたえることができますように、主に祈っていきたいと思います。主はキリスト栄光の方です。主が私たちに与えてくださるものを私たちが信じて祈るならば、主は全部それを成してくださるお方です。今日もパスタをはじめ一人一人の働き人たちに知恵と啓示の御霊が与えられますように。天聖の家族一人一人が瞳のように守られて、そして出立つその全てのところにおいて、主イエスキリストのビクトリー組となりますように、主に祈りましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
Thank you.
天聖教会をあなたが守ってくださり、祝福してくださっていることを感謝いたします。今日もパスターのために祈ります。パスターの働きが今日もこれからもイエス様、あなたから豊かに油注がれて、その働きを全うしていくことができますように、あなたが助け祝福してください。お願いいたします。この天聖教会に集う一人一人、そしてここに集うことはなくても、インターネットを通して礼拝を捧げられているその場所場所において、イエス様が豊かに一人一人に知恵と啓示の御霊を豊かに与えてください。お願いいたします。神を知るための豊かな知恵と啓示の御霊をあなたが豊かに与えてくださっていることを感謝いたします。そして心の目がしっかりと開くことができますように、あなたが開いてください。お願いいたします。天聖教会の働き人が70名備えられていることを感謝いたします。共に礼拝を捧げ、共に祈りを捧げ、共に賛美を捧げる、その70名の働き人が主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされて、速やかに起こされることを感謝いたします。あなたがすでにその場所を備えていてくださっていることを感謝いたします。天聖教会に集う一人一人がイエス様の御言葉を聞いて守り行い、与えられているその働きの場において、その御言葉をしっかりと言葉において、行いにおいて、しっかりと働く働き人として、あなたが育んでくださっていることを感謝いたします。今日もこれからもそのような働きが続けられますように、イエス様守り祝福してください。そして天聖教会に集う一人一人の家族、救われていない家族、すでに救われている家族をイエス様感謝いたします。主イエスキリストを、主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンいたします。今イエス様、あなたが速やかに救ってくださることを感謝いたします。あなたの福音がその家庭に入っていることを感謝いたします。イエス様、どうぞその家庭を豊かに祝福し、豊かに瞳のように守ってください。お願いいたします。あなたの御言葉によって育まれて清められて、イエス様が一人一人の家族をあなたが育ててくださっていることを感謝いたします。これからまだ起こされるその天聖教会のキリストにある家族をも感謝いたします。速やかに起こしてください。そしてこれから生まれゆくその新しい世代の働き人、その分で増えて地に満ちたその先にいるその新しい世代の子供たちをも感謝いたします。あなたが御言葉によって育んでくださることを感謝いたします。生まれる前から御言葉を聞くことができますように、イエス様、あなたがその土台を今天聖教会に御言葉のテフィリンというその志を与えてくださっていることを感謝いたします。その働きをもあなたが豊かに祝福してください。天聖教会を感謝いたします。今日もあなたが瞳のように守ってくださるこの天聖教会を感謝いたします。今日もこれからもイエス様、あなたを慕い求め、あなたを愛し、あなたの命令を豊かに守り、あなたを愛していく私たち一人一人でありますように、あなたが助け祝福してください。お願いいたします。あなたにこれからの天聖教会をすべてお委ねいたします。感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様を働く牛の口に靴子をしないお方です。今日も私たちは主イエスキリストにあって、主が私たちに与えてくださったこの取りなし祈るこの働きを主にあってしました。主は私たちのためにまだ取りなしてくださっていることを感謝いたします。この時間私たちは祈りましょう。私の名によって祈れ、するならば天の御父が報いてくださる。私も報いると主は約束してくださいました。働く牛の口に靴子をしない主が今日私たちを報いてくださるために祈れと言っています。主の名を呼んで私たちの願い事を主に申し上げていきましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
されない死であることを感謝します。今一人一人は御前で使いました、取りなし祈りました、祭司たちです、働く牛たちです。クツコを取り除いてください。
アーメン。
主よ、あなたの御言葉を食べることを邪魔するそのクツコを取り除いてください。アーメン。そして主よ、この世の栄光、この世の富、この世の力を、主よ、それを食べるそのクツコを取り除いてください。
アーメン。
どうか一人一人が栄光の富を豊かに勝ち得て、また食物も豊かに得て、あなたによって満ち足りて、富まれて、そうしてこの御国の働きをなし、御国のために死を栄光の祭司として、世のために取りなし、人々のためにますます取りなし心を豊かに増し加えて、ますます栄光の祭司たちが増えて、広がっていくこの天聖一堂でありますように、死をどうぞ祝福しなさい。
アメン。
我らは今夜も御前に立ち、破る口に立って祈りました。取り出しました。主よ、この世界、この世、この日本、この国をどうぞ憐れんでください。主よ、国々を憐れんでください。イスラエルを憐れんでください。そしてこの天聖及びこれに集う一人一人の主よ、歩みを確かなものとしてください。どうか一人一人があなたによって幸いを得て、まさす御言葉によって整えられ、清められて、御言葉の祝福が一人一人の上に注がれてきますように。そして、あなたがあらゆる屈子を取り除いてくださいませ。あらゆる死を、イナゴをしっかりつけてください。しっかり飛ばして、そして、あなたにあって豊かな実りを誰にも邪魔されることなく、誰にも食われることなく、あなたにお捧げし、そして、生徒たち一人一人がそれを豊かに享受して、喜び楽しみながら、あなたを礼拝する、その恵みに預からせてください。今宵、見舞い集いし、この生徒たち一人一人を、本当に祝福してください。幸いで満たしてください。健やかでありますように、健康でありますように、力強くされ、この世において勢いあるものとされ、また知恵が開かれ、そして力が開かれ、栄光の富に満ち溢れ、祝福され、喜び、なんと、この人々は祝福されているんだろう。彼らには、誠の神がついておられる。世の人々が見るたびに主をそのように祝福された民の栄光の民でありますように、どうかあなたがこの子供たち、あなたの愛された子供たちを祝福してください。今日も主を御前に集い祈りました。どうかあなたが一人一人に答えてください、報いてください。ますます御前で祈ること、これが喜びであり楽しみでありますように。そして主を世においてもあなたの栄光を表す器たちであり、働き人たちでありますように。主よ、天からの声、その声に従って歩み、そして本当にペテロに示されたように、これが我が愛する子、これに聞けと。主よ、イエス様、あなたに我らは聞き歩みます。どうぞあなたが天の声を聞かせてください。それに従って歩ませてください。国々の人々が、また教会たちが天からの声、イエスキリストに従って歩んでいくことができますように、どうか導いてください。どうか一人一人に報い、そして決してまどろむこともなく、決して眠ることもない、あなたの御御手が一人一人の上に注がれ、あなたの眼差しが一人一人の上に常に注がれており、そしてこの地上においての歩む人生を全うしていくことができますように、どうか助け導いてください。十字架の道を歩ませてください。主よ、罪人の頭のようであるような、私たちさえもこのように働き人として召し、また屈辱を取り除いて、あなたによって幸いに歩めるこの幸いを感謝いたします。あなたに栄光がいよいよ常しえまでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
引き続きそれぞれで祈ってください。Thank you.